マタイによる福音書から学んでいきます。今日の説教題は「義に飢え渇く」「義に飢え渇く生き方」についてお話をしてまいります。日本語がわからない方も今日はいらっしゃいますけど、 I put some points in English, but I have to preach in Japanese, I'm afraid, but you are Oh, welcome. Very happy that you're with us. マタイによる福音書から学んできています。イースターの前それを学んできていましたけれども、マタイによる福音書5章から8章にかけては、三条の水訓、至福の教えと呼ばれるものが記されています。イエス様は私たちがいかにすれば幸せに生きることができるか、真の幸せについて教えてくださっていますけれども、このマタイ5章から8章は特にそれが凝縮された内容になっています。聖書をお読みしていきたいと思います。マタイによる福音書、今日は特に5章の6節ですけれども、1節からお読みしていきます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。これ続いていくんですけれども、ここまで今日は見ていきたいと思います。イエス様は長い教えの中で旧約聖書を常に念頭に置いておられました。旧約聖書ではモーセという指導者が神によって選ばれて、エジプトからイスラエルの民を導き出していきます。それが出エジプトの出来事でした。イースターの出来事、その直前の杉越の祭り、それはモーセがイスラエルの民をエジプトの苦難から導き出すために行った10の奇跡の一番最後のものを覚えて行われるものです。そしてイエス様はその杉越の祭りの時に十字架にかけられて、まさに神の子羊として十字架にかけられて命を捧げられました。モーセはイスラエルの民を導き出した後に、シナイ山で神から10の教えを受け取ります。それを十戒と言います。そして40年の間彼らを導き、イスラエルの地へと入って行きました。同じようにイエス様は山に登られ、モーセがシナイ山に登ったのと同じように山に登られ、腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられたとあります。これはもったいぶって腰を下ろして口を開いて彼らに教えたとマタイが記しているのではなく、イスラエルの指導者ラビが正式に教える時は座って教えられた、そのことが表現されています。まるでモーセが神から十戒を受け取ったように、イエス様は山に登られた。そして弟子たちが身元に来、たくさんの群衆がいる中で座って正式に口を開いて教えられた内容がこの箇所であるということをマタイは記しているわけです。そして幸せになっていくためにどうしたらいいか、私たちはみんなそのことを考えていると思います。幸せになるためには子供はいい学校に入れて、いい教育を受けさせて、英語が話せるようにしてあげて、あるいはそれ以外の言葉も話せるようにしてあげて、一般教養が身について、ピアノが弾けて、バイオリンが弾けて、だったらいいかなと思ったりするわけです。そうやって教育をされてこられた方々いらっしゃると思います。みんな自分の子供にはいいものを与えたいと願います。そして自分自身もいい暮らし、良い暮らし、幸せを求めて生きていきたいと思います。一般的に言われるのはこういうことです。お金がある人は幸せである。だからお金がきちんと儲かるような仕事に就くことができるように、自分自身キャリアアップしていくし、子どもたちにもそうしてあげたい。自分のやりたいことをできた人は幸せである。そう教えます。一 ぱい才能があってみんなから認められた人は幸せである。愛する人に囲まれている人は幸せである。こういうふうに私たちは教えられてきたし考えてきたと思います。だからこれを目指して走りなさいと競争するようにそういう価値観で育てられてきました。しかしイエス様はそういうことを教えられなかった。イエス様を教えられたのは別のことでした。なぜならお金があってもやりたいことが全部できても才能があっても人から認められても自殺する人がいるということを私たちは知っています。いろんな経験をしてもいろんなものを得ても満たされない。その時は嬉しくてもまた満足できなくなっていきます。何かを手に入れてもまた別のものが欲しくなっていく。それが私たちの性質です。その中でイエス様はどういうことを教えられたのか、復習になりますけれども、心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものであるというふうに言われました。ここでいう心の貧しい、貧しいという言葉の語源はうずくまるという言葉です。貧しくてもう本当に他に頼るものがなくてうずくまって神を求めている人たちは幸いである。その人たちは神によって慰められ天の御国を与えられていく。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるとあります。ここでいう悲しむというのは愛する人を失ってもうどうしていいかわからなくなっている、そういう人たちのことを表しています。神がその人たちを慰めてくださる。悲しみに遭うことは避けられませんけれども、しかしながら神のもとに持っていくなら神からの深い慰めと揺らぐことのない癒しを受け取ることができる。5節、へりくだった人たちは幸いである、その人たちは地を受け継ぐとあります。へりくだった、柔和というふうに訳されている場合もありますが、謙遜、それは自分に与えられたものを神のために用い、傲慢にならず謙虚で柔和な生き方をしている人たちは幸いである。それがイエス様が教えられていること。そして今日はその4回目です。それは義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。それが今日見ていく内容です。義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。義に飢え渇くというのはどういうことなのか、今日2つだけ申し上げていきます。1番目出してくださいますか。1番目は現代社会の問題に注意を払うということです。しばしばキリスト教というのは宗教として心の中の問題だけと考えることがあります。心の持ち方、考え方、心の中のことだけを扱っていると考える場合があります。あるいはせいぜい教会の中のポリティックスといいましょうか、そういった問題だけと考えるかもしれませんが、そうではないということです。1週間のうち日曜日だけのことではないということです。この義を求めるということ、お祈り会、聖書研究会の中だけのことではない、そうではなくて月曜日から土曜日までの生き方において正義を求めるということはどういうことなのか、学校や社会でどういう生き方をしているか、同僚や同級生や後輩や先輩がどんな生き方をしているか、いじめられている人はないか、自分はきちんとしているか、そういったことを含めて正義を求めていくことが大切ということです。救いというのはイエス様を信じて魂が天に死んだ後導かれるということで心が軽くなるというだけではありません。救いというのは宇宙大の回復です。そして新たな再創造があります。次をお願いします。何度かこれをお話してきましたけれども、神は愛を持って天地創造をされました。そしてその天地創造の最後にアダムとエバを作られた。そしてアダムとエバがお互いを愛し、愛の家庭を築き、そして産めよ増えよ地を満たせと言われた。その愛する人たちが世界を満たしていくことを神は願われたんです。しかしアダムとエバは罪を犯し、神を信頼せず、そこから堕落が始まっていきました。神はすぐに人類を、そして世界を救うということを決められました。しかしそのためには長い準備が必要でした。 アダムとエバの家庭ではおそらく家庭内暴力があったでしょう。聖書には記されてませんけれども、長男カインが弟アベルを殴り殺すというのがその家庭で起こった出来事です。そして世界はだんだんだんだん悪くなり、もうどうにも手がつけられないところまで行き、神はノアの時代に洪水を起こされます。そしてノアの家族、ノアとノアの家族から新しい世界を始められるということを決められました。そしてノアに箱舟を作るように言い、動物たちをその中に入れ、そして新たなスタートを切っていくことになった。そして創世記12章に行きますと、その中からアブラハムという人物を選ばれ、アブラハムから、そしてその子孫から救い主が生まれるようにされました。アブラハムはもう年を取っていて、子供ができるような年ではなかった。奥さんもそうでした。奥さんのサラもそうでしたけれども、奇跡的な形で神はイサクという一人子を与えられました。アブラハムは知っていました。これが神によって与えられた特別な息子であると。そして彼は整えられてゆき、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれ、イスラエルの12種族が育っていきます。そしてこのイスラエルの12種族の中から神は救い主が生まれるように導かれた。そしてようやくお生まれになったのが、今から約2000年とちょっと前、イエス様。これがクリスマスの出来事でした。そしてイエス様は約30年の生涯を歩まれ、その終わりの3年間は弟子たちを指導し、そして私たちの罪を背負って十字架にかけられたのが、つい先日の金曜日の、イースターの前の金曜日のことでした。これが贖罪、そして日曜日に復活をされた。それが先週の日曜日、イースターの出来事でした。そして今は私たちはそのイースターの後の時代を生きています。神はいつの日か新しい天と新しい地を実現されて行かれます。そこに向かって私たちは生きている。そしてもともと神が願われた天地創造の時のこと、そして新たな天と地の創造がなされる時に、それは天の御国という場合もあります、神の国という場合もあります、天国という場合もありますが、新たな天と新たな地を神はそこにおいて作っているから、その生き方を今私たちはクリスチャンは実際に行っていく。そのために正義を求めていく。それがここで私たちが念頭に置いておかなければならないことです。だから単に心の中だけなことではなくて、新たな天と地においてはそこには社会もあります。神が中心となる社会が実現されていきます。だからお金のことも含まれるんです。例えばどういうことか、次をお願いします。新約聖書ヤコブ書5章4節、見なさい、畑の刈り取りをした労働者たちにあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。刈り入れをした人たちの叫びが万軍の主の耳に届いています。お金持ちが貧乏な労働者から搾取していました。これはもういつの時代もありました。社会において神の御心が反映されるような形にしていかなければならない。それ旧約聖書において預言者たちが常に語っていたことでした。未払い賃金があってはならない、搾取してはならない、きちんとした生活がなされなければならないということが言われていました。聖書において一番中心的な教えは何か、キリスト教の中心的な教えは何か。私が教えているキリスト教概論では、これは期末試験に出るというふうに授業の第1回目から言い、毎週毎週その話をします。先週金曜日に第1回目が始まっていきました。その時も言いました。今週の授業でも言います。それはマタイ22章、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。神を愛するということ、そして隣人を自分のように愛するということ、それが聖書の教え、キリスト教の中心です。神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛する。隣人を自分のように愛するときに、未払い賃金を残したままで搾取していくということは許されることではない。だからお金のこともきちんとしなさいということを聖書は言っているわけです。社会問題にも注意を払っていかなければならない。もちろん教会は社会 政治団体ではありませんから、そればっかりやってるわけではありませんけれども、少なくとも注意は払っていかなきゃいけない。クリスチャンは少なくとも社会正義が実現されるような政治がなされていくことに注意を払う必要があるし、そういう人たちを選挙によって選んでいくべきです。H. リチャード・ニーバーという神学者はこういう言い方をしています。教会というのは社会全体の中で一番最初に神に応答していくもの、それが教会なんだ。神が何を願っておられるか、それを敏感に感じ取ってそれに対応していく。例えばアメリカでは1960年代に市民権運動というのがありました。マルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師、彼はバプテスト派の牧師でしたけれども、黒人の方々の市民権が尊重されてない、奴隷制から解放はされたけれど平等になってないということで非暴力の運動をしていった。クリスチャンだけじゃない、そして黒人だけじゃない、多くの人たちがそれに賛同して、その差別が撤廃されていく大きなきっかけになっていきました。彼は牧師としてその働きをしていきました。キリスト者として現代社会と国際情勢の問題に注意を払うというのは当然のことです。ですからニュースも見てください。どういう不平等が、搾取が行われているのか、直接それに関わらないにしても何が起こっているのかっていうのを知らなければなりません。で、こういう分野をキリスト教社会倫理と言います。そしてそれは地震に対してどういう対応していくのか、能登半島の地震のための献金を先週の日曜日まで私たちの教会やりました。今起こっている戦争の問題も注意を払っていく。洪水の問題、飢餓の問題、そして台湾の花蓮で起こった地震のことにも当然注意を払っていかなければならない。4月6日に日本からの救援チームが派遣されたということは本当に嬉しく思いました。外務大臣が1.5億円の緊急無償支援をするというのを発表したのも嬉しく思いました。台湾はいつでも日本を大切にしてくれてた、支援してくれてたということも覚えておく必要があると思います。実は東日本大震災の時、台湾からの支援はいくらあったか、なんと253億円あったんです。そのことも忘れてはならない、覚えていなければならない。ウクライナへのロシアの軍事侵攻から始まったロシア・ウクライナ戦争、それがどういう形で行われているのか、キリスト教会はどう対応しているのか、ロシア正教はどうしているのか、そのことも見ていかなければなりません。ハマスによるイスラエルのテロから始まったハマス・イスラエル戦争にも注意を払う必要があります。北東アジアでの台湾危機ということはもうしばしば言われています。それについても戦争が起こらないようにしていくために注意をしなければならない。人権が守られていない地域での、特にウイグル、チベット、内モンゴルでの民族弾圧がどういう形で行われているかということについても知らなければならない。もちろん答えは一つではありません。政治は相対的なことですから。だけど答えがわからないこともあります。しかし神の正義が最終的に実現される神の新しい天と新しい地にふさわしい形で、この21世紀に地上においてなされていくためには何が必要なのかということを求めていかなければなりません。この義という言葉、今日のテキストの義に飢え渇く人々は幸いである。この義という言葉を調べてみますと、もちろん個人的に正しいことをするというのもあるんですけれども、人間関係において、あるいは国家関係、社会的な意味で正しい関係がなされているということが中心的な内容の言葉です。そして神が願っておられることを行う、対人関係において正しいことをしていく。だから搾取するということはあってはならない、人を大切にしていくということがこの義には含まれている、そういう言葉なんです。それを教会で神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛するということを学び、それが職場で、学校で、家族で、近所で、また国際関係で起こっていくためにはどうしたらいいのかということを考えていく、それがこの義に飢え渇く という言葉が意味することです。キリスト者が社会の中でどういう生き方をするか、そういうことの大切さを聖書は語っています。で、しばしば実は教会、キリスト教というのは教会派と社会派というものに分裂をしていく傾向があります。私たちが属しているバプテスト連盟においてもそれはありますし、日本キリスト教団でもそれ以外のところでもあります。教会派というのはイエス様の救い、福音伝道を中心にすべきだ、社会の問題はそれほど大切じゃない、あるいはそんなに関わらなくてもいいと考える傾向があります。それに対して社会派と呼ばれる方々は、福音それ自体よりも社会において正義が実現されていくということに注意を払う傾向があります。どちらかというと左翼的な傾向を持っていると思います。で、これを分けるのは誤りです。福音のゆえに、先ほどお見せした天地創造から新たな天と新たな地に向かっていく贖罪の後の時代を生きる私たちが、いつの日か神が実現される天の御国における正義がこの地上においても実現するような生き方をしていく、そういう社会を作っていく、搾取なき世界の建設維持に尽力をするということが必要です。2000年のキリスト教の歴史を振り返るときに、実は教会はいつもこれに対してちゃんとしてたわけではありません。教会は最初迫害されてました。最初の300年間迫害されていましたけれども、300年代の終わりから、すなわち4世紀からは教会はローマ帝国の国教会になっていきます。そうすると体制側に入っていきます。体制側に入っていき、プレスティージャスなステータスを得ていくようになります。国家教会ですから、お金も入ってくるし、立派な大聖堂も作ることができるようになっていきます。長い話を短くすると、その結果、フランスではフランス革命の中で教会はアンシャン・レジーム、すなわち王様貴族と結びついた教会としてすごく批判をされ、教会が文字通りぶっ壊されていきました。だからフランスに行くと、本当にフランス革命の怒りっていうのはすごかったんだなというのを感じます。豪華だった修道院が今ボロボロに壊されていたりとか、そういうのも見ることがあります。ですから教会が常に全く搾取の側に立ってなかったということは言えません。日本では教会は少数派ですから、そういうことはありませんでしたけれども、世界規模で見るときに、世界の3分の1はキリスト教徒ですから、教会もそういう問題があったということは覚えておく必要があります。人類の歴史というのは自由と平等をずっと求めてきました。イギリスのワット・タイラーの乱で聖職者のジョン・ポールはこういうことを言ってます。有名な言葉です。アダムが耕し、イブが紡いだ時、誰がジェントリー、土地所有者だったのか。そういうのいなかったですね。みんな平等だったということを言いたいわけです。神が天地創造され、アダムとエヴァを作られた時に、全ての人は平等であり、労働者と土地所有者、資本家に分かれてなかったということを言ってるわけです。だから平等でいくべきだということを言っているわけですが、これは耳を傾ける必要があると思います。資本主義が発展してきて、あんまこういう話は説教の中でしませんけれども、時にはした、今日は正義についてですから、社会的正義についても少し触れたいと思います。資本主義が発展していき、格差が出てきました。そしてその格差を是正するために、社会主義、あるいはもっと極端な共産主義というのが出てきた。これ近代のことなんです。で、しかし、そのもともとの教会は平等でした。使徒行行録2章、最初に教会が生まれた時にこういうふうに記されています。2章の44節から、信じた者たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えてくださったのです。だからみんな持ち物を共有にして平等だったのが教会の最初でした。実は修道院というのはこういう生活をしています。修道院というのは使徒行行録2章を 理想とした生活をしているキリスト教の共同体です。しかし、キリスト教抜きで全部平等にしようとしたのが共産主義です。キリスト教抜きで、神抜きで平等にしようとしたらどういうことが起きるか。それは私たちがソ連において見てきた通り、北朝鮮において、また中国共産党において見てきた通りです。共産主義っていうのはどういうわけか多くの人の命を奪います。なぜか分かりませんけど奪います。共産主義始まったのは1918年ロシア革命からですけど、9400人の殺戮が行われたということが言われています。ソ連は2000万、粛清をするんですね。中国はなんと6500万人、北朝鮮は200万人、東欧は共産主義時代100万人、ベトナム100万人と呼ばれています。ナチスが殺したのは2100万人ですから、共産主義の方が実は多くの人々の命を奪ってきている。神なき平等主義っていうのは実はものすごく危険なものです。ですから私は個人的に共産主義に対しては真っ向から否定をしています。しかし、平等、神を中心とした隣人を愛する形での搾取が行われない社会というのは作っていく必要があります。人権が守られ、人々の尊厳が守られる社会を作っていく、自由が守られる社会を作っていくということが必要になります。ですから、1番目、社会問題に注意を払うということ、それがこの義を、義に飢え渇くということです。2番目に、もうこれで最後です。神の愛の心を求めて生きるということ。聖書を学び、神の民、すなわちイスラエルおよび初期のクリスチャン、また2000年にわたるキリスト教の歴史から教会がどういうふうに考えて生きてきたかということを私たちは学んでいく必要があります。ここでいう義を求め、義に飢え渇くということ、それは最後に神が実現されるシャロームの新しい天と新しい地において実現されるような社会が、不完全であってもこの地上で実現されていくことを願うということです。人を不当に扱わないこと、すべての人が食べるもの、飲むものが与えられ、守られ、そして人権が、また人格が尊重されるような社会を作っていくということ、差別が行われないような社会を作っていくということ、で、ここの飢え渇くということ、義に飢え渇くという言葉に注目したいと思います。ギリシャ語を見ますと、義全体に、完全な義に対して飢え渇くものは幸いであるというふうに記されています。例えば我々がパンが食べたいという時に、パン一つ、おいしいパンを食べたい、パンの一部を食べたい、いくらかのパンを食べたいというふうなイメージで語ることが多いと思います。水が飲みたいと言ったら、ちょっと水が飲みたいんでお願いしますって言ったボトルを持ってきてくれるとか、コップに水入れて持ってきてくれる、そういうイメージだと思いますが、ここで使われているギリシャ語の使い方は、コップ一杯の水じゃないんです。プール一杯の水なんです。とにかくもう水全体に飢え渇くというような意味で、義全体に飢え渇くことが必要だ。善の一部じゃなくて、ちょっとだけできたらいいなじゃなくて、完全な義に飢え渇く人々は幸いである。もう飢え死にしそうな人が食べ物を求めるぐらいに、喉が渇いて死にそうな人が水を求めるように、完全な義を死体求める人はなんと幸せであるか、その人は本当の満足を得ると書かれてるんです。聖書の原則はこれです。聖書の原則は、求めなさい、そうすれば与えられます、です。求めなさい、そうすれば与えられる。求めなければ与えられないんです。神が与えたいと思っても与えることはできない。で、我々が本当にそれを求めているかどうかが問われています。完全な義とは何か、神が何を求めておられるのかを真剣に問うことです。この状況の中で神は何を求めておられるのか、この戦争が起こっている中、この人権が 守られていない、人の尊厳が守られていない社会の中で神は何を求めておられるのかということを真剣に問い、それが実現されることをまるで飢え死にしそうな人が食べ物を求めるように、喉が渇いて死にそうな人が水を求めるように求めているだろうかということなんです。それがここで語られている、義を求めるということです。ですから問題があるときに、その政権をあるいは権力者をぶっ壊す、ぶっ潰すというだけではなくて、人々の尊厳が守られていく社会を作っていくことが必要になります。神の御心がなるということ、イエス様がされたように隣人を愛し、人を愛し、犠牲を払いながら神の御心がなる、そしてそのような社会が実現されていくことを求めるということです。繰り返しになりますが、教会は政治集団ではありません。キリスト教は社会改善運動でもありません。本質的にはイエス様も弟子たちもそのことを中心にはされませんでした。しかし未払い賃金があってはならない、人々が搾取されてはならない、人々の生活が守られるように、きちんと守られるような社会を求めていくということ。日本ではむちゃくちゃなお金持ちはいませんし、もともとほぼ大体平等だったということあると思います。いや、おじいちゃんおばあちゃんになった時に孫に何か買ってあげられるような社会をみんないい社会だと思ってきたと思います。すっごい何億円も持ってなくても、だけど孫にはランドセル買ってあげたいとか、どっか遊園地連れて行ってあげたいとか、そういうことをみんなできる社会っていうのを求めてきたと思います。そういう形でお年寄りの尊厳が守られ、病気になったら病院に行くことができ、生活ができ、それほど贅沢じゃなくても楽しいことができ、笑顔で暮らすことができるような社会、それは神が喜ばれる社会だと思います。そのような形でそれが実現されるために尽力をしていくこと、そういう声を上げることっていうのは教会がすべきことです。我々みんな善を求めていると思いますけど、善の一部で満足していることがあるんじゃないでしょうか。能登半島の地震の被災者に献金を私たちの教会もしました。だけどもう忘れてしまうこともあるかもしれない。でも困ってる人たちがいる、台湾の地震で困ってる人たちがいる、亡くなられた方々がいる、涙を流しておられる方々がいる。だから毎晩私たちは夕食の時に主の祈りを祈ることをお願いしています。私のじゃないんです、私たちの日々の必要を与えてください、私たちが今日食べるものを与えてくださいと祈ります。そして貧しい人、困ってる人、弱ってる人、立場の弱い人が守られるように毎日お祈りしてくださいと言っても、それは最後に実現される天の御国を覚えながら、そのシャロームを覚えながら、自分が幸せであっても困ってる人たちのことを決して忘れないように、そういう生き方をするということです。ここでしかし良い知らせもあります。それは何か。義に飢え渇く人々は幸いであると書かれている。義を実現完全にできなかったとしてもいいんです。義を実現できた人は幸いであると語られてない。自分は完全にできないこともあるけれど、だけどそれを求める、神様の御心がなることを本当に求めますということがここで言われてるんです。だからあなたや私、完全にそれを実現できなかったとしても、神の御心がなることを本当に求めている時に神は満たしてくださる。私たちの弱さをご存知ですから。だからキリスト者として生きるということは、もちろん自分の罪を自覚し、そのためにイエス様が罪を贖うために亡くなられた、復活された、天の御国に導いてくださるということを信じるという中核です。しかしそれだけじゃなくて、神を愛し、神の愛のうちに神を愛し、隣人を愛するというのがあるんです。それは正義が実現されること、人々の生活が守られること、そういう社会になっていくこと、で不正が行われるときにそれが止められること、そういうプレッシャーもかけられること、国際社会においても。 人々の命、社会、生活が守られることを大切に求めていくということも記されています。それが今日のこの箇所、義に飢え渇くことを求めるというイエス様の教えの内容です。そのことを覚えながら今週歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、私たちを作られ、そしてすべての人を愛し、すべての人を見守っていてくださいます。そして私たちが強き者が弱い人を支えていくようにと願っておられることでしょう。社会において正義が実現されていきますよね。すべての人が楽しい、喜びに満ちた、安心した生活を送っていくことができますように。そして何よりもあなたの愛の上に、それがあなたに感謝しながらそれが実現していくことができますように助けてください。世界の3分の1を占めるキリスト者がこの地において平和を作り出し、正義を実現して、少なくとも飢え渇いて求めていくことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。音の賛美をしていきましょう。